ソフトウェアエンジニアで駆け出しボカロ P のリャクタンスです。
はい、同じくソフトウェアエンジニアで薬剤映画が好きな寿司メロディーです。
薬剤映画ですか。
薬剤が好きなんすよ、
うんうんうん、
てかなんかアウトレイジが好きで、はいはい、北野武の。でそこからあこういうジャンルがあるんだっていうのを知って、
うん、
過去に遡って仁義なき戦いとか見て、だから割とジャンルとしての薬剤映画は好きですね。そう。で、それで今日タンスさんに、なんだっけ、県警対組織暴力っていう映画があって、
はい。
それを見てきて感想を言い合わないかっていう提案をしたので、今日は県警対組織暴力について喋ります。
喋ります。なんか僕は、うん、映画そもそもそんなに映画を見ないですよね、
うんうんうん、
ヤクザ映画とかはまず全然見たことがなくて、うん、なんであ暴力がいっぱいだなみたいな第一印象としては、うん、
まあそうだよな、まあ、そう仁義なき戦いの脚本家監督タッグで深作欣二と笠原和夫っていう脚本家のタッグで、うんうん、まあずっとやってきてるやつで、これまあ東映から出てる映画で、
はいはい。
東映も仁義なき戦いプラス県警対組織暴力パックみたいなの出したりしてるくらい、なんかまあ大体セットになってる作品なんですけど、まあその中でも特に、今まであったヤクザ映画からもう一歩進んで、うん、なんかそのドキュメンタリー的に撮った暴力シーンみたいのが、すごくフィーチャーされた、この、深作欣二監督と笠原和夫ってタッグだったので、まあ大体その印象で合ってるというか。
うん、そう、ちなみに今までのスタンダードな薬剤映画みたいなものっていうのはどういうものかっていうのを聞いてみてもいいですか？う
ん、はい。まあ、大体でも西部劇みたいな感じだったんですよね。この例えが伝わるかわかんないけど、要は、完全懲悪者、ヤクザって言ってもすごくヒロイズムに満ち溢れていて、うんうん、その人間的によくできてるんですよ、はぐれ者だけど、
うん、
でそいつがなんか仲間のためにとか、あるいはこう何自分の信じてる親分のために身を張って、
うんうん、
牢屋に入って戻ってきて、でも人間ができてるから、その牢屋に行ってる間にその女房が誰かと不倫とかしてても、うん、いやその不倫相手と結ばれるのが一番いいんじゃないみたいな。なんか、お前の幸せが一番だから、みたいな感じで、スッと身を引いたりとかする。なんかそういう、なんだろう。倫理的に正しいことをたくさんする。そうそうそう、男の美学って感じですね、まさに。うん、県警対組織暴力でも、警官は法に従うし、ヤクザは仁義に従うだけじゃねえか、みたいな。俺たち同じじゃねえか、みたいなこと言うんですけど、うん、まあその中でも、その、深作欣二以前のやつは、その、仁義の部分だけにフィーチャーして、あ、なんかこんな男ってかっこいいよな。男ってこうあるべきだよなっていうのが、まあ、それまでの薬剤映画だった。
なるほど。
で、そっから、それめちゃめちゃ作ったんですよ、東映が。で、ちょっと待ってね。何を思い出そうとしてるかというと、どれくらい作ったのかを思い出そうとしてるんですけど、てか、もともと東映って、その、松竹とか、東宝とかと比べると、格下だと思われてたらしいんですよ。映画会社として。で、薬剤映画の元になってる、その大元の薬剤映画が当たり始めて、めちゃめちゃ量産しまくったと。で、量産して量産して量産しまくると、その、ジャンルに対して、その、ジャンルもののお約束一辺倒だけだと、新鮮味がないっていうのに、ぶち当たるわけですよね。
うんうん。
で作りまくったせいで確か2、3年くらいでぶち当たってて
早いっすね
そうで深作欣二も当時ペーペーだったらしいんですよ。なんかた
ん
なん経緯忘れちゃったんですけど、なんかうっかり東映に入れたと。でさあ最初はなんか下積みだろうなみたいな気持ちでいたら、いやいやお前そんなつもりでいるなみたいな、こんだけ量産してるんだからそんなつもりでいていいはずないだろとか言われて、なんか突然現場に駆り出されて、監督をやらされるみたいなので、現場経験を積んできた人で、で、深作欣二自身が何で評価されたかっていうと、なんかリアルな絵作り。
うん、
っていうので評価されてて、本人は砂川事件っていう、なんか共産党が起こした事件かなんかに影響を受けてるって言ってたんですけど、うん、その報道の映像で、なんか誰かが誰かに殴りかかってるのを、その手持ちカメラで必死に抑えてるっていうのが、すごく刺激的な映像だったっていうので、自分の映画にも取り入れたらしいんです。で、それがリアリズム路線って言われていて、で、次に何が映るかわからない。で、いつカメラマン自身も別のところを向くかわからないっていう緊張感を観客は覚える、
うんうんうんうん。
で、スクリーンを通じて今まさにそこに暴力が起こってるかのように思えるっていうのが、深作欣二が多分評価されたところ。ですね。
確かに、言われてみて、見た数が多くないから分からんけど、うん、要は歌舞伎で見栄を切るみたいな、うん、この男がかっこいいドーンみたいな感じではないなっていうふうには思いましたね、
うんうんうん、
男の美学って言って出てくるけど、まあ、その代表が警察の方にいる苦悩、主人公の苦悩っていう、
うん、合ってる菅原文太の役ね、
うん、がかっこいいっていう感じに初めてできて、
うん、
なんか筋を通している感じで喧嘩も強くて、
うん、
感じでかっこいい男やなという感じで来るけど、終盤にかけてそれが相対化されていくみたいな、
うん、
まあだから本当っぽいし、
うん
うん、ただただかっこいいっていうよりはリアルさがあって面白いかなみたいな、
うんうんうんうん、いやでも、まあ、ヤクザ映画の流れの中で言うと、
うん、
菅原文太の登場の仕方も結構めちゃくちゃで、
うんうん、
菅原文太刑事役で、そのなんか仲良くしてるヤクザかなんかのところの、チンピラを見つけて、早くうちに行けみたいなの言うんですよね。
うんうんうん、言ってた。
で、で、お前ら刑務所にぶち込むだけ税金の無駄だから、お前ら早く打ち込みに行けみたいなんで、さっさと死んだ方がマシだとかって言って、で、打ち込みに行かして、うん、そう。で、ただ、無銭飲食だけは許せないから、金は置いていけみたいな。
うん。
これだけで足りますかみたいなチンピラが言うと、アホ俺の分もだとか言って、もうちょっと金を巻き上げて、打ち込みに行かすみたいな、やってて。
はいはいはい。
なんか、それまでの、1970年代くらいから、その、実録路線と任侠映画みたいな言い訳がされるようになるんですけど、
うんうんうんうん、
それ以前、実録以前の任侠映画は、もう本当、そういうのもありえなかった。だってなんか、やってることは明らかに悪いことだし、
うんうん
うんうん、で、深作欣二としても、なんか情けなくコメディ路線で書いているはず
です、ね。なるほど。
でも、菅原文太が、その中盤終盤にかけて、結局その警察にも忠誠を誓う人ではないし、なんか、中途半端だし、オチを言っちゃうとめっちゃトラックに引かれて無意味に死ぬので、なんかその、かっこいい男だなっていう感じの終わりではないですよね。
ああ、そうですね。でもその、初めに出てくるとこの、で、なんていうかな、今の感覚で言うと、
うん、
ちょっと清濁合わせ飲むっていうか、
はいはい、
悪いみたいなのがかっこいいみたいなテンプレートってある気がして、
うんうん、
そう、僕はアニメとか好きだからそういう方で考えちゃうけど、うん、例えばチェーンソーマンとか、典型的に主人公に倫理観がないみたいな感じで、うん、か悪いんだけど、悪いこととか全然するんだけど行動原理みたいなのがあって、
うん、
なんかそこが通ってるのがかっこいいみたいなのと、
うん、
あとはまあ暴力な、暴力が気持ちよくてかっこいいねみたいな感じで、話が面白いみたいなこともまあややこしくて面白いみたいなこともあるんだけど、だそういうことで言うとチンピラをいたぶるっていうか、無銭飲食は許さないけど、なんか自分の分は出されるみたいな、出させるみたいな、はみ出し方がちょうどいいみたいな 今の感覚で言うとあんまりかっこよすぎると逆にかっこつけてるとか、うん、いい子なんかなみたいな感じも出てくるから、
うんうん、あ
うん、そんなことを思いましたね。あとは中盤ぐらいまではずっとその菅原文太がかっこいいんだけど、
うんうん、
シャンとしてるし、
うんうん、
なんだけど警察側が本気でヤクザをどうにかしようってなってきて、
うん、
なってくるとヤクザが押されてきて、でヤクザが押されてくると結局その菅原文太のかっこよさみたいなものがヤクザと対等に渡り合ってるところからしか来てないから、
うん、
だからヤクザがいないと、そうヤクザに対するものとしてしか生きてないから、なんかどんどん弱体化していってみたいな感じには見えましたね、
うんうんうん、いやそう、なんか今の話で2個言いたいことがあるんですけど、うん、
言って言って1
個は、うん、その今のアニメで言うとむしろその菅原文太みたいな人物描写の方がリアルに感じるっていうやつなんですけど、うんうんうん、その実録以前任侠映画のものがどうしてそういうお約束事を踏まえた映画になったかっていうと、まあもちろんジャンルムービーを量産しなきゃいけなかったっていう背景もあるし、
うん、
取材に行ってた先のヤクザが脚本を読んで、いやこんなこと俺は言わねえよって言うらしいんですよ。 こんなこと言うわけないだろとか、
うん、
そのこんなリアルのこと書いたらこうなるわけないでしょみたいな。だから脚本家としてはそのリアルなことを書いてるつもりなんだけど、
うん、
ヤクザ当事者からすると、お約束ごとにハマってる方がリアルに見えるみたい で俺はこんなことしてないよ、
うん、
こんなことしてるわけないじゃんみたいな感じでツッコミが入って本を直さなきゃいけない、
うん、
でも深作欣二はその実録だ、ね、ドキュメンタリーチックだみたいな感じで出てきたから、
うん、
いや右腕刀で切り落とすとかありえないじゃないすかみたいなツッコミを、うんうんうん、いやドキュメンタリーなんでって言ってこう全部通していくっていうので、
うん、
できてきた映画で、
うん、
で今は俺たちはその何お約束ごとよりも後の世界にいるから、そういう菅原文太的ななんかちょっといろんな性だか合わせ飲んで生きていくようなキャラクター造形の方が多分リアルだと感じるし、
うんうん、
俺たちもそうだよねって多分思ってると思うんですよ、
うんうんうん、
メディア状況によって、
うんうんうん、お約束としてね、
そうそうそうそうそう、うん、
次のお約束として、
そうだから、そうなんか来たるべき新たな革命的なジャンル囲碁から見ると多分僕たちが思うリアルな感じはすごく古臭い、
うん、あーうんうん、
バカバカしいものにきっと見えるだろうなというのは思いました。
うん、
でしょ、
うん、もう一個は、
ね、俺2個あるって言ったもんね。
うん、
もう一個は、僕ね、県警対組織暴力5回くらい見てるんですよ。
お
で、まあ、純粋に好きだっていうのもあるし、笠原和夫自身が、一番よくできた脚本だって言ってて、
うん、
なんかそんなにいいならいいもんだと思ってみようかなみたいな気持ちで見てたんですけど、
うん、
最初見た時僕難しくて分かんなかったんですよね、
うんうんうん、
誤解見た側から一応言うと話を整理すると、
うん、
菅原文太は大原組と仲がいいですよ、うんうん、大原組のなんだっけあれ射程頭をやってる松方弘樹と仲が良くって、う
ん、ああその一番偉い人が刑務所に入っちゃってるから、
その人が、うん、大原組の大原会長が刑務所にいるから、その、まあ、代役として松方弘樹が上に立ってたんだけど、出所してきたらなんかすごい何なんかずっとお経を読んでるみたいな人になっちゃって、なんかパワーダウンしてた。でも、菅原文太は、その松方弘樹のことがすごい好きで、いつかは、その大原組の後を継いで、松方弘樹が男になる。で、菅原文太も、その、ペアとして、警察の中でどんどん偉くなっていくみたいな夢を描いてるんだけど、
うん、
なんかそれに対抗する形で、川出組っていうのが出てきちゃう。
うんうん、
で、川出対大原の戦争になるんですけど、川出組は、菅原文太の上司の方を抑えてるんですよね。梅宮達夫が東大卒で、なんか、組織改革だみたいなこと言い出すんですけど、
うん、
あいつは川出組とくっついてるんですよ。
で、その、なるほど、
県警内の組織バランスを崩しながら川出組がどんどん台頭していくっていう話なんですよね。だから、結局その二軸でずっと揺れ動いてるって話で、で菅原文太はそこに巻き込まれて、結局、その警察の論理に流されて、松方弘樹のことを撃たなきゃいけなくなっちゃう。とかいう、なんかそういう悲しみがあったりするんですけど。
だから警察は単に警察が本気出したのかと思ってました。一回見ただけだと。川出だったんですね。
うん。
なるほど。
そうそうそう。そうなんですよ。僕も一回見たとき分かんなかったから、分かります。
なんか川出の方が政治家とかにすごい手を回していくみたいな、そういう描写があるなみたいな風には思ってたんですけど、そうなると三つどもえっていう感じじゃなくて二軸なんですね。
そうですね。だからそうなんですよ。ちょっと今洗濯機が鳴って聞こえてるのかなって思ってるんですけど
聞こえてますよ
そうだ。だからそのシーソーゲームみたいのは割とジャンルとしてある感じなんですよね。
うんうんうん、
アウトレイジとかも、今後もしタンスさんが見たら、わかると思います。多分、うんうん、いろんな人の名前が出てくるけど、だいたいこの二軸で動いてて、まあなんか知らないやつ来たけど、どうせなんか陰謀なんだろうな、みたいな感じで見ると、うんうん、ジャンルものとしてお約束ごととしてわかるんですけど。
なるほど。
そう、でも僕も一回目見たときは、何が起こってるのか分かんないし、何が起こってるのか分かんないから、もう、目の前の絵に集中しようみたいな感じで、なんか、いろんな暴力が行われてるな、みたいな感想だった、なって思い出しましたけど。で、なんか、観客が覚えてなきゃいけないことがめっちゃ多いっていう印象は受けましたね。なんか、今日の収録にあたってもう一回見直して、映画館で、その、客が、目の前のスクリーンに集中していろんなことを覚えながら見ていくのを前提にして撮ってる脚本だなっていうのはめっちゃ思いました。
うん、それはそうですね。なんかそのさっきも喋った一番初めに菅原文太が絡むチンピラみたいなのが何回か出てきたりとか、ここじでこいつを刺したやつがここで逆にやられてるとか、こいつはどっちの組のやつやとか、今どういう駆け引きがあるかとか、まあそもそも人がいっぱい出てくるし、
うん、そう、しかも多分ここに出てるキャストって当時の東映のスターたちなんですよね、多分。
ああ、なるほどね。
だから何、モームスの顔の見分けがついて当然だろって僕は子供の頃思ってたんですけど、うん、おじさんが顔がわからないとか言ってるの意味不明だなって思ってたんですけど、多分なんか似た現象が起こってるとは思う。はあはあはあ、コンテキストから外れて見てるから、顔の区別がつかないけど、その同時代で見てる人にとっては、チラッと映っただけで、うん、あ、松方弘樹だとか、わかるっていう。
うん、うん、うん。それはそうか。確かに。今、斎藤匠だとか思いますもんね。
そうだね。でも多分20、
そのぐらいしかわかんないけど。
50年後の人が見たら多分斎藤匠と、やばい、有名人の名前が出てこない。あいつの見分けがつかないって言いたいのに。出てきそうなのに。
頑張って。
あの人です。ナナちゃんと結婚した。
わかんないな。僕も、斎藤匠ぐらいしか知らない。だいたい、斎藤匠って頑張って言ってるくらいで、実はウルトラマンだって思って。見てます。
なるほどね。デイビー・ストロース読んでた人のイメージだ。
そうそうそう。
じゃあ多分聞いてる人の方が詳しいですね。
そうそうですね。そのそれです。
まあだねっていう感じだよな。なんか映画の感想として、
う
ん、
そうね、
うん、
いやでもまあ今見ても、
うん、
初めにかっこいい人として出てきた人があんまりどうにもならずに死んでいくみたいな、うん、であと ヤクザものに馴染みがないからかもしれんけど、うん、誰がいいのか分かんない、誰が主役なのか分かんないみたいなのがあって、
うんうんうん、
それはちょっと面白いなって思いましたね、はいはい、なんか大体その大原組を、うん、大原組菅原文太を応援すればいいのかなみたいな、そういう風に作られてるとは思うんだけど、
うん、
だから川出にムカつくみたいな、うん、新しく出てきていけすかみたいな気持ちとか、新しく来た警察のエリートの人がなんか今までの慣習とかを無視して改革を進めて大原組解体に向けてなんかいろいろ進めるのがいけすかんなみたいに描かれてる一方で、なんか明確な悪者、
うん、
マークみたいなのがないんですよね。明らかにやばいことしてるとかあるじゃないですか、うん、なんかすごいように表はいいけど裏でいっぱい人を殺してるとか、なんか汚い金を受け取ってるとか、そういう悪者シグナルみたいなもの、
うん、
エンタメだとあると思うんですけど、そういうのを手がかりにして、あこいつは悪者で、で似たようなことはしてるけど俺らの応援してる方はそこまでのことはしてないみたいな、
うんうんうん、
あるあるだと薬を片方は打ってるけどもう片方は打ってないとか、
そう、仁義なき
戦い、そういうのがないから、
仁義なき戦いが1973年でゴッドファーザーが1972年なんですけど、
うんうん、
ゴッドファーザーとかは明らかそれですよね、覚醒剤取引してるやつは悪いやつで、そうそうそう、
まさに
あの潰さなきゃいけないみたいな感じですもんね、うん
うんうん、そういう感じじゃないのは面白かったですね、
うんうん、
だし特にその前衛的な意味でそういうことが行われてるっていう風でもなくて、うんうん、普通にエンタメでそういうジャンルなのに、だからその暴力だけが行われてるみたいな、完全懲役じゃないからいいものがいないまま暴力みたいな印象がありましたね。
僕も結構そこが好きで、
うん、
でアウトレイジのビヨンドかなんかの、あの宣伝文が全員悪人っていうのが、
うんうん、
あの宣伝文なんですけど、まあむしろそれってその実力路線以後のヤクザ映画にとっては当然の前提というか、うん、全員が私利私欲で動いてて明確な悪人がいなくてガタガタガタって動いてなんかぐしゃってなって終わるっていうのが、
うんうんうん、
まあヤクザ映画の何ジャンルの前提だから、だからもうすでにこの頃には発明されてたっていうのはあるし、うん、なんか笠原和夫のインタビューこの間読んでたんですけど、
うんうん、
笠原和夫は菅原文県警対組織暴力の菅原文太のことを曖昧な人間だとして描きたかったらしいんですよ。う
ん、
で深作欣二の方はもともと階級意識が強い人で、プロレタリアートはプロレタリアート、ブルジョアはブルジョアみたいな、でそこでなんか交友関係があるんだったらその階層を乗り越えるだけの何かがないといけないだろうみたいなこと言うんですけど、
なるほど、
あの笠原和夫の主張としては、
うん、
なんか昔はその学校で友達だったこともあるだろうし、
うん、
まあその組織も組織というか警察もヤクザもまあどちらかというとなんかプロレタリアートみたいなのがない混ぜになっている、お互いにプロレタリアートで、
うん、
なんかお互いにはぐれ者同士 でたまたま警察になっただけ、たまたまヤクザになっただけ同士でしかなかった、うんうん、まあそれは県警対組織暴力の中でもそういう風に描かれてるんですけど、う
ん、言ってますもんね、
うん、でなそういう風に描きたかったらしいです、うん、で要はだから、あっちが敵であっちが味方でどっちか打ち負かせばなんとかなるっていう世界線ではなくて、あのなんか何かの拍子でお互いがお互い 逆の立場になってる可能性が全然あって、で何が正しいかも分かんないままなんか無意味に死ぬみたいな風に書きたかった、
う
ん、でそのシーソーゲームの中ではあの菅原文太がヒーローじゃない方がいいんだみたいな、それ一本筋が通っちゃうから伝えたいこととして良くないくなっちゃうんだみたいなことをインタビューで言ってて、うん、だから結構そのタンスさんの読み取り能力みたいのを感じています。
いやそんなそんなって感じですけど。ありがとうございます、はい、いやまたチェンソーマンの話するとなんかもう漫画の話しかできないですけど、うん、そのいっぱいの組織とかが出てきて、で特にどこも いいものじゃないっていうか、まあたとえ初めになんかいいものっぽい組織が出てきたとしても中盤からそれがひっくり返るとか、なんか絶対死なないと思ってた人が死んでいくとか、そういうのってやっぱり現代のスタンダードにはなってる、まあ新たなお約束の一つになってるみたいな、さっきもした話ですけどみたいな風には思ったので、はい、その源流がこれなんですかねみたいななんかちょっと最後なんかバレバレのまとめ方をしようとしてしまったけど、聞いて
る人におすすめするとしたら、一本目として見るのは割と多分、ああまあこういう感じねって思う分には多分いいと思うから、う
ん、別に普通に面白いですもんね。
そう、別に普通に面白い。仁義戦いだと有名だけど4部作なんで辛いんですよね、なんか長いから、
うん、
でまあなんかギュッとまとめたのが県警隊組織暴力なんで、まあこれ見りゃいいかみたいな気持ちで見りゃいいかなと思います。アウトレイジとか好きな人は好きだと思いますよ。
これね、朝8時に起きてみて、で10時ぐらいに出勤したんですけど、うん、元気出たんで、うん、そういう見方をしてください
あ、でもそれはねちょもう時間結構過ぎてるけど、
うん、
それは本当にそうで、あの安保闘争でがあったり、三島由紀夫が自決したのが1970年なんですよ。で、この県警対組織暴力が1975年で、仁義なき戦いが出たのが1973年とかで、まあ大体同時代の人で、でその後のあの新左翼の過激派みたいな人は、その副作禁止のやつを見て元気を出してテロに行くみたいなことがあったらしくて
、辛いな皆さんはテロには行かずに仕事に行ってください
そうですね、
社会の飼い犬として仕事に、
はい、
はい、ということでね、
終わりますか。
今回はこの辺で、
はい、
チャンネル登録高評価よろしくお願いします。
お願いします。